インターネットは私たちの生活を大きく変化させ、私生活はもちろんのこと、働き方にも多様性をもたらしました。オフィスで同僚と顔を合わせて仕事をするという従来のスタイルから離れて、自宅やカフェなど効率の上がる環境で仕事を行い、必要に応じてメールや SNS などのツールを活用して連絡を取り合うという働き方が一部企業では取り入れられていますが、このような自由な働き方はまだ一般的と呼ぶには浸透してはいません。しかしながらそのようなニーズを反映してか、フリーランスで活躍されるライターやプログラマーなど異業種の人々が一つの空間に滞在し、他の利用者と交流しながら仕事や勉強に集中するコワーキングスペースと呼ばれるサービスが近年増えているようです。東京ガーデンテラス清井町、東京都千代田区に昨年11月にオープンしたヤフージャパンが運営するロッジもこのコワーキングスペースとなります。キャッチコピーはありえないを未来の当たり前にする場所です。次のコーナーでは3月25日、1330平方メートルの開放感あふれるロッジを舞台に開催された第10回アクセシビリティキャンプ東京のイベントレポートをお届けしたいと思います。2. イベントレポート第10回アクセシビリティキャンプ東京。視覚障害者はどのようにゲームをプレイするのか。世代、性別、障害の枠を超えて熱き思いがぶつかる。すべてのゲーマーがヤフージャパンロッジに集結。前編。視覚障害者と一般の参加者がゲームを通して交流、アクセシビリティを考えることを目的とするこのイベントには、ロードランナー、スト2、ポケモン、電車でゴーなどの懐かしいテレビゲームや、今話題のニンテンドースイッチが登場。笑って悔しがって大人げないほどに真剣になって、すべての参加者が熱中して生き生きとした表情を見せる。そんな一体感のようなものを抱かせるイベントに久しぶりに出会いました。え？視覚障害者ってテレビゲームをプレイできるの？もちろんです。もしかしたらこの番組をお聞きの見えているあなたよりずっと強いかもしれませんよ。
3月25日アクセシビリティキャンプ東京第10回目となるビデオゲームとアクセシビリティ、目が見えなくてもスト2はできる全盲ゲーマーと対戦が開催されました。声の広場では今月号と来月号にわたってこのイベントを詳しくレポートしていきたいと思うのですが、本来でしたらこのイベント17時半にスタートしてトークセッション、俺たちはこんなゲームをやってきた、それから18時10分からのプレイタイム、俺たちが見せるゲームスタイルという流れで、進行していったのですが、ちょっと今回はイレギュラーな対応をしまして、まず今月号ではこのプレイタイムですね、俺たちが見せるゲームスタイルというところで実際に会場の雰囲気を楽しんでいただいて、それから来月号でトークセッション、俺たちはこんなゲームをやってきたということで4人の当事者ですねが登壇した、このゲームへの思い、その来月号でお届けしたいと思います。ということで、今月号はゲームを楽しんでいる雰囲気をお届けしたいと思います。それでは会場に行ってみましょう。 ということで、東京ガーデンテラス紀尾井町のヤフージャパンロッジにお邪魔しています。会場の熱気が伝わってくるでしょうか。プレイタイムでは視覚障害当事者のデモをまず見て、みんなで見て、それから一緒に体験をするという流れが取られました。実際視覚障害者としてこのゲームを説明してくれたのは中根正文さん、辻勝利さん、意識正秀さん、それから諸熊博人さんの4名でした。意識さんは弱視ですが、それ以外の方々は全盲ということで、実際に視覚障害者がどのようにゲームを楽しんでいるのか一緒に回ってみましょう。まず中根正文さんのブースです。中根さんは、ロードランナーという、これファミリーコンピューターだったと思うんですけど、アクションゲームを紹介してくれました。はしごとかを登ったりとかして、金塊を集めていくゲームですね。床に穴を開けたりして下の階層に移動したりとか、パズル的な要素もあるんですけど、さてどんな風にプレイをしているのでしょうか。
そう、これぐらいになるともうあとは敵と出会わないことを祈りつつ探し回るしかないんですよ。
これかじゃあ次は辻勝利さんのブースに行きましょう。電車でこうですね。これは電車を運転して制限速度を守ったりとか、そういう風なうまく電車を運転させるゲームです。モルマさんのブースに行きましょう。ポケットモンスターをプレイしています。
なんかピカチュウだけ鳴き声が変わりました。捕まえるにはですね、
龍はね一番上です、ね、上です、上の左、はい、
さてこのブースが一番盛り上がっていました。ですね、ストリートファイター2、スト2と略されることが多いです。格闘ゲームですね。意識さんと辻さんがプレイをしていました。これは一般の方々の中でもその画面を見ないでプレイに調整したりとか、技が出るたびにおーとか歓声が上がったりとかして盛り上がっていたのが印象的だったんですけど、その様子をちょっと覗いてみましょう。
辻さん無言で攻め立ってます。
あ、やばい
辻さん強いっすね。
危ない。お
お、辻さん明らかに後ろにレバーを入れっぱなし。仮面を
ぷよぷよの体験コーナーもありました。これはバリアントールという視覚障害を体験できるメガネをした状態でぷよぷよ、落下してくるぷよを同じ色に並び替えて消していくパズルゲームなんですけど、これをプレイしてみました。話題の任天堂スイッチも体験してきました。カウントボール。このカウントボールというのは画面に木箱が表示されてるんですけど、その中に玉が入っています。まあ、この玉見えないようになってるんですけど、ジョイコンというコントローラーを手に握りまして、でこれを傾けてみるとコロコロコロという感じでそのコントローラーが振動するんですね。この木箱の中にボールが何個入ってんだろうというのを当てるゲームなんですけど、これはなかなかこの振動がリアルで私も体験してきました。視覚障害者も晴眼者もその箱の中が見えないということでは、その条件は同じですので、この対決はすごい白熱しました。ぜひお聞きください。
あと1分です。 これを振ってください。
箱の中に何個の玉が入っているでしょうか。
今カチカチゆっくりゆっくり
傾ける。何個の玉が入っているかを答えてください。
当たる感じわかります。
わかります。
それで大きく傾けるとカンカンカンカンって
感じがする。
さて今月号ではこのプレイタイムの模様をお届けしてきました。さてさてさて来月号では、トークセッションをお届けしましょう。中根さん、辻さん、一色さん、もろくまさんの4人がゲームに対する思いを話しています。さてどんな話が聞けるのでしょうか。来月号どうぞお楽しみに。
5 4 3 2 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
多いです
あれ、
どうでしょう、盛り上がる会場の雰囲気を少しでもお届けすることができたでしょうか。以上、イベントレポートでした。